こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。モイモイは市原淳が絵を手掛け、赤ちゃん学の研究者である海中の監修のもとで作られた0何々2歳向けの絵本である。東京大学の赤ちゃん研究を背景にした赤ちゃん学絵本プロジェクトから生まれ、乳児がどの絵をより長く見るかを調べる選択中止法の実験で強い注目を集めた図像を出発点としている。物語を説明的に展開するのではなく、モイモイという短い音と輪郭のはっきりした不思議な存在の変化を見せる構成が中心である。ページをめくるたび、モイモイは大きさ、数、形を変え、読む側と見る側に小さな驚きを作る。本書の目的は知識を教えることではなく、まだ言葉で好みを表しにくい赤ちゃんの視線や反応を尊重し、親子が絵と音を介してやり取りする時間を生むことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、赤ちゃんの中止行動を起点にした赤ちゃん学絵本という設計。本書の最も大きな特徴は、大人が赤ちゃん向けらしいと考えた衣装だけに頼らず、赤ちゃんの反応を観察する研究を制作の出発点に置いたことである。カイチフラが関わるプロジェクトでは、月齢8人に13ヶ月の乳児を対象に複数の図像を同時に見せて中止時間を比べる選択中止法が用いられた。そこで他の候補より際立って長く見られた図像がモイモイの造形につながったと紹介されている。この過程は、すべての赤ちゃんが同一の反応を示すことを保証するものではない。しかし、言語によるアンケートができない乳児の興味を視線という観察可能な行動から慎重に捉えようとした点に意義がある。絵本としてはごく簡潔だが、その簡潔さは内容不足ではなく、視覚的な注意がどこへ向くかを中心に据えるための選択である。親にとっても、反応の有無を理解できたかだけで測らず、見る目で追う、声を出すといった多様な関わり方を受け止める視点を与える。次に、意味を固定しないモイモイという音が読み聞かせを開く。本文で繰り返されるのは、主としてモイモイという音である。具体的な名称、教訓、筋のある説明をほとんど置かないため、大人には一見して読み方がつかみにくい。しかし、この余白こそが乳児向け作品として機能する。読み手は文字の大きさや絵の変化に合わせて、ゆっくり言う、伸ばす、問いかけるように語尾を上げる、続けて早く言うなど、声の調子を自然に変えられる。市原淳も、0に1歳向けの文章は親が声に出すことを意識し、その際に楽しく感じられる音を選んだ趣旨を語っている。ここで重要なのは、正しい朗読法が一つに定まらないことである。赤ちゃんは語彙の意味だけでなく、反復、抑揚満、表情といった音声の特徴にも触れられる。親子で同じ言葉を何度も交わすことは、言葉を教え込む訓練というより、応答のリズムを共有する遊びになる。本書は、少ない言葉によって読み手が受け身の説明者ではなく、声を使う共同制作者になる余地を残している。さらに、拡大、縮小、増殖、変形によって生まれるページをめくる期待、モイモイは、同じキャラクターを反復表示するだけの絵本ではない。ページごとにモイモイは大きくなったり小さくなったり、増えたり形を変えたりする。この変化が物語の因果関係に変わって、本書の推進力になる。乳児に複雑さプロットを負わせるのではなく、次のページでは何が変わるかという視覚上の予測と意外性を短い単位で繰り返す設計である。特に大きさの対比は、ページ全体を占める姿と小さく置かれた姿との違いを直感的に際立たせる。数が増える場面では、同じ形が並ぶこと自体がリズムとなり、指差しや視線の移動も促しやすい。形の変化は、キャラクターを完全に別元にせず、同一性と新しさを両立させる。こうした構成は、赤ちゃんが一度で内容を把握することを求めない。和紙を繰り返し開くたびに、前回見逃した変化やその時々の反応を見つけられる。単純な造形と連続する変化を組み合わせたことが、本書の再読性を支えている。そして、鮮明な色と輪郭は、情報量を絞って視線の対象を明確にする。本書の絵は、現実を細密に再現するタイプではない。背景や説明的な小道具を増やす代わりに、モイモイの輪郭、色の対比、画面内での配置が前面に出る。この視覚的な絞り込みは、乳児にとって何を見るべきかを単純化する働きを持つ。情報が多い絵が常に不適切という意味ではないが、モイモイは一点への注意を成立させることを優先している。読者のレビューでも、はっきりした色合いや大きさの変化に子供が反応したという声が見られる一方、反応には個人差がある点は留意したい。科学的背景を持つ作品であっても、泣き止みや集中を約束する道具として扱うべきではない。本書の価値は、親が子供の視線の先を観察し、ここを見ている、このページで笑ったと気づくきっかけを作るところにある。大人が意味を説明しすぎず、絵の方向や大きさを一緒に追うだけでも見る経験は共有できる。 造形の不思議さは答えを求めずに眺める時間を成立させる。最後に読者の成長と扱い方に合わせて選べる。短く丈夫な絵本体験、対象は何2歳とされるが、本書への関わり方は月齢や発達段階によって変わる。低月齢では開いたページを見つめたり、読み手の声を聞いたりする経験が中心になるだろう。座る、指さす。発声を真似る段階では、モイモイの位置や数、変化に反応し、自分でページをめくりたがることもある。内容が短いからこそ、子供の集中が途切れた時点で閉じ、興味が戻れば何度でも開き直せる。長い物語を最後まで聞くことを求めない点は、日常の短い親子時間に適している。通常版については、乳児が触ったり口に入れたりする時期には、髪の痛みを気にする声もある。そのため、繰り返し自分で扱う用途には、別途刊行されているボードブック版のような丈夫な形式も実用的な選択肢となる。ただし、形式の違いより重要なのは、子供の反応に合わせて読む速度、距離、回数を変えることだ。モイモイは年齢に応じた正解を指定する本ではなく、同じページを異なる仕方で共有できる柔軟な入り口である。結論として、モイモイは出産祝い。ファーストブック0、何々2歳との短い読み聞かせ時間に向く一冊である。とりわけ、長いお話にはまだ集中しにくい子供、何冊か試しながら視覚的な反応を見ていきたい家庭。言葉を教える以前のやり取りを楽しみたい読み手に適している。読む側がモイモイの抑揚を変え、絵の大きさや数の変化を一緒に眺めるだけで成立するため、読み聞かせに慣れていない大人でも取り入れやすい。一方で、すべての子供が強く惹かれるわけではなく、反応を期待しすぎない姿勢は必要である。本書が同種の乳児絵本と異なるのは、赤ちゃんの中止行動を調べる研究を制作背景に持ちつつ、その成果を説明教材にせず、音を形反復だけの軽やかな遊びへ落とし込んだ点にある。大人に意味を解かせるのではなく、赤ちゃんの見る行為そのものを尊重する。科学性を売り文句だけで終わらせず、親子が観察し、声を交わし、何度もページをめくる具体的な体験へつなげていることが、本書の持続的な魅力である。ご支援いただける場合は、市原淳。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。